ウィンドマンションさんがコメントでね、まだ試してないけど、キューピー工場が疲れにいいみたいですよ。
ああ、そうみたいです
よね。コンビニで少量でリーズナブルな値段らしいと。
うん。
キューピー工場。
あの、錠剤ですよね。
あ、錠剤なんだ。
うん。キューピー工場ゴールドとかです
ね。うん、よく聞くよね、テレビの CM でね、
う
ん。
そうそうそう。
うん。どう？そういうのは試してみようとは思う。試した結果なんだ、
ね、前にアリナミン試したりとか、あの、錠剤系も何個か試したんですけど、うん、あんまり効かなかったんですよね。
錠剤のさ、そういうのってさ、俺も全然効果が現れた気がしたことないね、うん、今まで。
栄養ドリンクもね、僕あんまり効果が、あの、ミダファーもダメだったし。
ああ、眠いってこと？
ああ、眠い。あの僕本当に眠いんですよ。
ああ
基本的に。
ああ
お昼とかね、うん、特に。朝もだ。
うん、
まあ夕方とかもそうだけど、大体眠いんですよ。
うん。
なんで、ミンミンダハ飲めばもう解決じゃんじゃっていう話だと思ったんですけど、
うん、
ミンミンダハ全然効かない。
効かないんだ。
うん。ダハしない、ミンミンは。
ミンミン強打派、ミンミン強打派みたいなのあるよね。
ありますね。
あれどうなんだろうね。
いやもうミンミン打派に失望しちゃったんですよ。あ、もう、試してない。
もういくら強くても、うん、きっと効かないだろうぐらいの。
そうやな。
うん。
あとはお酢とか勧められるけどね、最近。健康酢みたいなやつ。
うん。
うちの実家の母ちゃんがですね、もう1万円する健康酢を頼んでるんですよ。
うん。
何なのかよくわかんないんですけど、
うん、
あの人変なところに金を惜しまないんで、うん、すげえまずかったなあれも、
あ、
うん、ちょっと飲ましてもらったけど、
うん、
なんで、まあ意外に陽明酒はリーズナブルで効く、でキューピーコアもやってみようかなじゃあ、
ね、それも、うん、でもそれ同時に摂取するとどっちが効いたかわかんなくなっちゃってね、
うん、まあ、まずは陽明酒でまず一つ
1ヶ月、
うん、続けて効果のほどを、うん、測定してからかな、う
ん。だって絶対にさ、元気のピークがあるわけなんだね。
うん、
ずっと上り調子になるわけないから、うん、一旦こう落ち着いて、あ、陽明酒効果、俺にとってはここが限度だなって、分かったら、キューピー効果で、さらに行くかどうかをね。
そうやな。
うん、
でもまあ、ちょいちょい気になってるのが基礎体力の部分でですね、
うん、
僕もしかしたら HP が、ま
あ、
そもそも少ないのかもしれない。陽明酒で確かにこの、その少ないなりの満タンまでは体力回復したとしても、
うん、
要は伸びしろが用意できてないから、うん、人間の平均的な体力値まで及んでない可能性もあるので、
うん、
ちょっとね、嫁さんと今一緒にボルダリングやろうかって
言ってて。おー、壁登り。
壁登りね。
うん。
腕立て2回ぐらいしかできないんですけど、うん、登れんだろうと。完全に甘い見積もりでやり始める気がまんまなんですけど、
うん。
うん、それで基礎体力も伸ばし、陽明酒でさらに増やし、ダメならキューピーコーバーを使って。
なるほど。
うん、それでダメならもう死ぬしかないから。
死ぬしかなくないよ。それに見合った生活をすればいいだけだよ。コメントはね、結構陽明酒話題で来ておりますね。
ありがとうございます。
陽明酒のアルコールについてグレーゾーン笑っていうね、
うん、
インドマンションさんからコメントありましてね。でもその後ね、ライスカさんがね、陽明酒のホームページに書いてありますと。
うん、
で、その後、ライスカさん、お酒の弱い方は注意が必要らしいです。運転前の飲酒は控えた方がいいと書いてありますと。
うん、
で僕ね、今ね、陽明酒のね、サイト行ったんですよ。陽明酒の Q&A がありましたね。
はいはいはい、
薬用陽明酒を、飲んで運転すると飲酒運転になるのですかと。まさにこの疑問があるわけです。
はい
はい、アンサー。飲酒運転には二通りの罰則があります。一つは酒気帯び運転で体に保有するアルコールが法で定められた以上の場合です。
うん、
これは飲酒量にして、清酒、半合、あるいはビールの中間、350かな、うん、1本ぐらいからと言われておりますので、薬用陽明酒の規定量1回 20ml の服用量では、通常この対象にはなりませんと。もう一つは、酒酔い運転でアルコールの影響で客観的に正常な運転ができないと判断される場合です。
うんうん、
体質や極度の疲労、睡眠不足など、その時の体調により少量の飲酒でも、酒酔い運転となることがあります。
うんうん、
そのため、薬用陽明酒の1回の量であっても顔が赤くなるなど、特に敏感な方は注意が必要です。以上の同行法との関係ですが、以上が同行法との関係ですが、やはり安全運転の精神から考えても、運転前の飲料は変えてくださいと。
ああ、
もうざっくりでも小高が言ってたのと同じだね。
うん、
だから奥さんは辞めた方がいいし、うん、小高はもう絶対自信があると、
うん、
まあ強いと、
うん、
いうことがあればまあ大丈夫かなと。まあでも避けられるものであれば避けてくださいということですね。
うん、
うん、そこですね。
ということですね。
ああ、よかったね。
うん。
やっぱ、20ml ぐらいなら。
なら、まあ、平気やな。
酒気帯びにはならない。
なんか抜け道っぽい感じしますけど。
しっかりダメって言ってくれた方がスッキリもするんだけどね。
まあそうなんですよね。
人によって違うっていうのがね。
うん。うん、まあ、判断基準を誤らせることもあるかもしれない、
ね。そうだよね。
うん。
まあ、陽明酒飲みすぎるっていう、だからまずいっていうのはね、俺ある意味、作為的かもしれないよ。
あ、そうですよね。体伸ばせないっていう
か、うん。そうそうそう。うまいっつって、体にいいしっつって、なんか1回で 100ml とか飲んじゃう人も出てきちゃうかもしれないからね。
う
ん、
そうですね、うん。飲めないよ。あれ 100ml は本当に。
インドマイスさん、栄養ドリンクはカロリーが高いのでと。なるほど。うん、栄養ドリンク確かにちっちゃい瓶の中にね、ギュッと詰め込んだ栄養素入ってるから、
うん、
それなりのカロリーになるんだろうね。
なんかもう栄養ドリンクも本当値段によってピンキリですよね、あれも。
う
ん、安いの飲んでも本当おしっこ黄色くなるぐらいですもんね。あーって出てく栄養がつって。なんかそれ見た後超疲れるんですよ。
うん。
うん。
でもね、でも高いの飲んでも効かねえな。
あー。
だからもう俺気持ちだと思って、病は気からの栄養ドリンクも気分で変えようぐらいの、
うん、
あの、うん、あの、なんか、もう、飲んだ。いい栄養いっぱい取った。タウリン超取った。元気っていうね。
あ、
そのマインドコントロールみたいなね。
プラシーボ効果。
ああ、
うん、
そんな感じで飲んでるけどね。
うん、まあでも、そうですね。基本的に超能力みたいなもので、
うん、
信じないことにはっていうところもあると思います。
うん、
こういうのやるにしても、
うん、
基本的に効果を信じてやらないと、
うん、そうい
けない。
だ陽明酒実際効いてるかどうかというよりも、小高祐介が陽明酒に頼ったということでね、もしかしたら体は頑張ろうとしてくれてるのかもしれないし。
そうですね。うん、体が陽明酒をね、未知の陽明酒を求めてたんですよ。
うん。
うん、なんで、僕はこれから元気になっていくはずです。
うん。
きっとね。
きっとね。体力もついてね。
うん。
シャカリキな、シャカリキな小高に。
ビンビンですよ。シャカリキで。
なんか、立ってますけど。
もうね。
黒いものが。
そうなんですよ。
うん。
もう、自動でね、手まで入っちゃってます。
うん。
こいつの金庫はまた別でありますからね。もう、いいよ。もういいわ。
言ってしまったんだ。
そうやな。言わな始まらんからな。
ライスクさん、会社のアラサーの先輩社員に聞いたら、体の状態 100% で毎朝出勤できていないそうです。皆さんはどうですか？だからアラサーね、
うん、
僕らと同じ年代の人に聞いたら、体の状態 100% というものはないと。
うん、
ね、そんな状態で出勤なんかできてねえよということらしいんですね。だから小高はもうまさにそうですよね。
うん。
うん、
僕もう、でもアラサーに限った話じゃないですけど、僕もうだいぶ20代前半から 100% になって、もう覚えてなくないですか？
そう。だからオクラでもね、うん、僕は結構体の話するけどね。
ええー。
やっぱもう、どういう状態が元気だったのかっていうのを忘れちゃってる。元気って元の気だからさ、
うん、
その正常、一番正常なフラットな状態を俺は元気って言うと思うんだよね、
うん。
だから、その状態っていつだったんだろうみたいな。じゃあ睡眠を10時間取ったところでその翌日元気なのかって言ったら、
うん、
やっぱいっぱい寝れば寝るほど疲れるっていうのもあるし。
うん、そうですね。
難しいよね。だから、うん、意外ともうこうやってね、普通に会話できているこの状態が我々にとってはもう元気なのかもしれないし。100% っていうのは何を基準か、今が、今かもしれないし。
うん。
うん。
さ、元気がその時どんだけ必要かみたいなね。
うん。
こう座って喋ってっていう形であれば、うん、それほどの元気はもしかしたらいらないのかもしれないけど、これまた何かすると、
うん、
運動量が必要なものがあるとか、いうことであればね、もっと元気を。うん、つけなくちゃいけないと、いうことにもなり得ると思うので、元気の配分が上手い人とかがね、
うん、
きっとこの世の中をね、うまく渡っていくんじゃないかな、みたいな。もういいか。
いや、
今日は。
あるよ。元気の配分重要だよ。うん、まあ、最大 HP が高いのかもしれないしね。
まあそういうことですよね。
あ、
まあ、少ないなら少ないにどうやりくりしていくかっていうね。うん、まあでもやっぱりそうするとね、ないものねだりで高い人が羨ましくなっちゃうと。で、高い人は一体何やってんだろうって。
うん、
あ、そしたら実は何もやってない。うわみたいな。じゃあ俺どうしようもないじゃん、みたいなね。
こっちは道具に陽明詞を装備させられ
る。本当ですよ。出費してんのに。
出費。
元気を金で買おうとしてるんですよ、僕は今。
まあ、しょうがない。
うん。そうなのね。うん。
うん、ライシカさんがね、菊池さんの少し見せる下ネタが好きって書いてあるんですけども。
ね、見せました？
見せた？まあ、ここが、ここがって言い出したのは俺かもしれないけど。
うん、
でも結局、持って行って大下ネタにするのはこの人ですか、
うん、そうですね。火はちゃんと起こさないといけないです。今夜は火事へ、
うん
うん。やってきますから。
まあ、こんな感じですかね。陽明酒飲む。
はい。
まあ少なくともあと1ヶ月は、一生日がなくなるまでは続けていくよと、
はい、
いうことですね。
まあ何かあればまた報告したいと思います。
うん、ギギギギギと。
ギギ。
陽明酒飲む。さらば！
さらば。はい、ね。ストン。で、これ、次これですよ。
はい。あ、お腹は初めて剥がしてくれてるよ。芸術の定義。これでもね、前回の終わりにね、ちょろっともう話したそうな感じで、話しましたけどね、
うん、
あ、まあ話しきってはないけどね、はい、ギギギギギと、
ギギ、
芸術の定義。
はい。もうこれはなんか、ちょっと小難しい感じのタイトルになりましたね。
いや、でもね、
うん、
共感してくれる人いたら嬉しいなって話なんですけどね、はい、芸術の定義。芸能人さんがたまにこう個展とか開いて、まあ前回で言うと木梨憲武さんという名前が出てしまったんですけど、まあ僕はトンネルズさん大好きなんですよ。だから木梨さんが嫌いってことはないんですけど、はいはい、そのなんか芸術関連のものを取り組むときは、ちょっとこう見方が変わっちゃうんですよね。
はいはい、
うん、本当に絵が好きで芸能人パワーで個展が開けてるだけ、なのか、
うん、
本当に芸術的センスがあるのか、世界中の芸術家たち、評論家たちが見たときに、この人は才能があるって思う人なのかっていうの難しいでしょ、ね、
そうです、
ね。まあ個人的にそういうふうにいい悪いって思えれば、芸術なんて、もう何でもいいとは思うんだけど、ただね、中途半端に芸術に手出してほしくないなと俺は思っちゃってて、そのね、一番こう思ったのが、まあ、木梨憲武さんの話になっちゃうんですけどね、うん。木梨さんの個展の最大の魅力っていうか最大のこう、まあ、シンボル的になる木みたいのがあるんですよ。
はいはい、
今回の個展で、
うん。
で、この木っていうのは一本の大きな木をチェーンソーか何かでガーって削ってって、で、その横になんか、枝みたいな感じで木をまたくっつけたのかな、
はいはい、
で、家を、ちっちゃな家をまた作ってそれを並べていく。すごいカラフルな仕様になっている。で、それが飾ってあるんです。それがある意味その古典に あるシンボル的な感じなんです。メインなんです。でね、そのね、木の色使いがね、すごい書道家のような、シャッってやって塗っていくんですね。
はいはいはい。
時にはこうペンキみたいなものをビシャってかけて塗っていくんですね。で、本当に思い通りにビシャってかけてるんならいいんだけど、
うん、
木梨さんはこうちょっと、やっちゃったぐらいの感じであんまりうまく黄色がかからなかったのね。かからなかったんだよ。ちょっとやっちゃったって感じは誰にもわかるように木梨さんもうわっ、うわっって感じに出しちゃってるんだよ。でもそれはそれでよしとしてって感じで完成させたのね。
ああ
俺それを芸術作品って言えるのかなと思ってね。
なるほどね。
例えばね、その木があってね、うん、家があってね、みんなの住む家をおのおので決めてくれたらいいっていう、なんかそういう、なんかものを作ったらしいんですよ、そのオブジェっていうのは。
うんうん、
で、色がね、黄色がうまくかからなかった、緑があんまり目立たなくなっちゃったっていう結果論で完成させちゃってるわけでしょ。
う
ん、俺がもしそれを作るとしたらね、黄色は希望の色だから、この木に当たって 80% は黄色にしたい。 緑は自然豊かな色だから、20% ぐらいはもう緑にしたいとか、なんかそういう全体的な完成図を想像して、で、色の種類、色の意味、色の多さ、すべてを考えた上で、これは何ですか、これはこうですって説明できるものを作りたい。そういうことができない、こう、なんか自由な、自然な感じにできたもの。芸術だねっていう感覚がね、俺は好きじゃないんだよね。
科学的にできた
から。そう。そう。だから、そんなものはいくらでもあると思うよ。でも、有名な芸術家が作ったもので。
うん、
こう、シャッとやった時に、見事な飛び散り方、見事な色合いのバランスになったっていうものあるかもしれないけど、
うん、
まあ、それ、今までそれなりの作品で芸術家として名を馳せてきた人がやったんであれば、それは認めなきゃいけないのかなとか、あると思うんだけど、やっぱこう芸能人さんが手を出しているという部分で、それをやるのってずるいなと思って、誰でもできちゃうんだよね。それやっちゃったら。
でも木梨憲武がやったからっていうことで、みたいな。
ずるいなと思っちゃってね。
なるほどね。それは難しい。
なんかいろんな色使うのって俺好きじゃなくて、
うんうんうん、
もういろんな色で描き上げたすごい大きな模様を、
ええ、
これ芸術じゃないと思ってんだよね。
あ、
何その色のバランス意味あるの本当にって思っちゃうの。ただ両隣さ、上下色が被らないように塗っているだけじゃないのみたいな。さっき言ったように黄色は何パーセント、青は何パーセントっていう感覚、きっちり数字測ってインクの塗料ごとまではいかないよ。だけど見た感じの時のね、
うん、
その黄色は主に右側にしておきたいし、
うん、
だいたいこれぐらいの割合で塗りたいっていうのを計算して書いてほしいね。やっぱダヴィンチとかってさ、ダヴィンチコードってあるようにさ、裏の裏の裏にもうどんどんどんどんこう何かこう思いをつ詰めてるっていうかさ、うん、だからダヴィンチが説明なんかしないんだけどきっと、説明した時にもうこっちは何にもできない、お手上げ状態になるぐらいの作品なわけだよ、
うん、
そういうものってそれなんか少なくなってきてんじゃないかなと思ってるね、今現在のアートで。
なるほどですね。感覚的になりすぎてる
んじゃないかな。なんか、こうやったらかっけえだろ感がね、
うん、
こう。要は、あんまり好きな言葉じゃないけど、にわか芸術家って多いんじゃない。
ああ。まあ、なりたくて、もともと地位がある人は、サクッとなれちゃうみたいな、
うん、
っていう話ですよね。
うん、
これが自然だったら話が違うんですけどね。
うん、
自然遺産とかだったら、まあ自然がやったことですから、
うん、
まあそれは自然にできて、偶発的にこう、なんか見事な感じになってるのはありだと。
うん。
うん、から今回みたいにペンギンバーンぶつけて、多色多彩にして、
うん。
うん。これがもう偶発的で、で、かつ芸術だって言ってるけど、うん、何の論理性もないと。
うん。
うん、
じゃあこれはなんでここは黄色なんですかって言った時に説明できるのかな。
うん。
じゃあこれは見た人がそれぞれ思ってくれればいいんで。
うん。
なんだそれ。俺でもできるわ、じゃあ。
うん、なるほどですね、うん。その意見を観客に求めるスタイルですね。
うん。
うん、
いや、作った人はね、ある程度、8割くらいは全部説明できなきゃダメだと思う。
うん。
うん、
まあ、もちろんですよね。
うん。小説にしてもさ、
うん、
別にどこにも公表しなくていいけど、やっぱり、作者は何かしら真実を知ってないと、
うん、
作者じゃないんじゃない。
うん。まあそうですよね。
うん、
作り手側はね、僕割と音楽にもこれ言えると思うんですけどね。
ん？
音楽にも言える。